私は今回3点につきまして市長に対する質問をしたいと思っております。特に、最初の地方創生戦略会議についてでございます。この件につきましては私も12月の一般質問で、質問いたしまして、続けての質問でございますが、昨日宇瀬議員の方からも質問があっておりましたように、今回のこの地方創生につきましてはアベノミクスの最大の目玉であります。その中で担当大臣の石破大臣が日本の創生であり中央の地方と関係、地方の関係、官と民との関係、日本の生き方を抜本的に変えていくと、これに失敗するようなことがあれば国家の将来の存亡にかかるという石破大臣の力説でございまして、地方創生につきましては主役は市町村である、地域にふさわしいビジョンを作るのは都道府県である、特に農業、漁業、観光をはじめサービス産業につきましては地方にとっては大変重大なこの問題でございまして、地域を掘り起こす絶好のチャンスだろうということを言われております。民間の方々のそういう鼓舞を重要でありますし、国は目いっぱい応援するというそういう石破大臣の心強い演説でございました。総合戦略を作っていく上で、先般熊本県での九州地方創生フォーラムの演説の内容でございました。私はこの自治体の地方創生につきまして、人的支援という形が今回新たに出ております。先般政府が発表した人的の支援対策につきましては全省庁を挙げて871名の方の職員の任命がなされました。そのうち農林水産省が161名ということで各県に1名ずつの任命をされておるということをですね、やっぱこの人的支援というのは昨日も市長は域の方にお願いしているという話でございました。ぜひ国の方から域に、来ていただいて、そして、一緒になってこの戦略会議を立ち上げていただきたいというふうに思っております。地方関連の予算から見ましても全体で1兆3900億円という大きな、今回の補正予算も若干ございまして、域でもこの補正予算に計上されておりますが、26年度の補正が3000億というそういう状況でトータルで1兆3900億円のですね、創生事業予算が出ておるということでございます。それから27年度のですね、全省庁の事業の内容でございますが、これが私ちょっと調べますと161事業、いろいろな面でですね、この創生事業の事業ができるということでございまして、まさに私はこれを地域の掘り起こしのというふうに目を打っておりますが、そういう中でぜひ行きとしてもですね、あらゆる面で職員の皆さん方の英知を結集していただきまして、域の活性化のためにこの創生事業、地方創生のですね、戦略会議を立ち上げていただきたいというふうに思っております。今日は議長の許しを得て、私の方からこの創生事業に対する資料をですね、大変失礼でございましたが添付をしておりまして、若干ご説明をしたいなというふうに思っております。その前に九州フォーラムの中でですね、 九州各県からの、まあ、事例といいますか、まあ、取り組み等が話が、まあ、出ておったようでございますが、特に、私が聞いたのは筑紫野市、福岡県の筑紫野市でございますが、まあ、ここでは名前が紫というのが真ん中に入っております。まあ、その紫を使って、商店街がですね、紫にいろんな面で活性化しておるという、そういう、こう、まあ、記事も出ておりました。まあ、そういうのがありますが、若干のご説明をしたいなというふうに思っています。地域住民の生活等緊急交付支援のための交付金という形で、これは各県それぞれのですね、取り組み等が出ておりますが、最初の1ページでございます。これは今後人口減少の対象といいますか、人口減少が用いる中でですね、20歳から39歳までのですね、若い女性の人口の動向が、まあ、出ております。これは去年の5月に、国の方から公表をされておりますが、まあ、この数字を見てですね、長崎県の場合、上五島町がですね、 80% は女性が、この20から39歳までの女性がいなくなるという、そういう、こう、数字でございまして、まあ、ここにあるのは 50% 以上のですね、減少する市町村が、まあ、公表されております。まあ、壱岐市につきましては 61.5%、 もう6割の方がですね、半数以上になるという、そういう、こう、状況が数字だけで見ると、まあ、ここに出ておりまして、特に、熊本、鹿児島あたりについては厳しい、まあ、状況がありますが、まあ、長崎県でも70から60という、そういう、こう、数字が、まあ、出ておりますので、ますます少子化、人口減というのはですね、ものに来るんじゃないかなという、こう、統計でございます。それから次のページですね、2ページでございますが、まあ、これは九州の各市町村の、まあ、市の状況が、まあ、出ておりますが、まあ、財政力とかですね、まあ、そういうのがこう出ておりまして、まあ、壱岐につきましては下から2番目、これはまあ、低い方、人口の少ない 方だけをですね、ここに抜粋しておりまして、まだ多い人口はですね、ここに出ておりませんが、そういうことで、まあ、壱岐の場合は人口が 29,373人ということで公表されておりまして、実質財源が 20.5% ということで、まあ、よその市町村から見てもですね、大変こう厳しい状況でございます。特に五島につきましては 18.1、 対馬については14、平戸については18.2ということで、まあ、離島を中心にですね、厳しい自主財源率という、そういうことで、まあ、見ていただきたいと思っておりますが、まあ、右の方にはそれぞれ地域資源あるいは観光、そういうものが、まあ、出ておりまして、まあ、日本それぞれの市町村でも日本一があるんだということでですね、まあ、ここに出ておりますが、まあ、壱岐の場合は日本一は麦焼酎という、そういうことがですね、まあ、出ております。まあ、そういうことで若干こう地域創生の中での地域の掘り起こしの、まあ、材料ということで、まあ、出ておりましたので、ご紹介をしておきたいと思っています。まあ、あとはですね、それぞれこう骨子なり長期ビジョンを等が掲げておりますが、6ページについてはですね、これは各省庁のそれぞれの町、人、仕事、まあ、その中での役割というのがですね、 まあ、出ておりましたので、まあ、割愛をしたいというふうに思っております。それからあとは地域再生の事例ということですね。それぞれ7ページからまあ出ております。特にこれは各県の状況は待てておりますが、まあ、面白いのは地域の宮間市商工会女性部あたりがですね、ボタンの花で石鹸とか何とか作っておるとか、そういう状況が出ておりまして、その上の佐生の四花鳥ですね、これはもう1キロ以上あるという、そういうアーケードの中でのいろいろなイベントが出ておるという状況でございます。それから9ページでございますが、まあ、商店街の空き家店舗を利用したですね、活性化ということで、佐賀の方でも駐車場ににぎわいを取り戻したという、そういう事例が出ております。それから10ページでございますが、これについては鳥取県で餅の商品化ですね、餅を作って餅評美ということで、餅の日をあらかってこうやっておるというのがまあ出ておりましたので、まあ、いろいろここでありますように、まあ、商店の活性化とか、あるいは千葉産業の振興とか、そういうのが出ております。12ページでございますが、これは花火です。観光資源、これは秋田県の、まあ、日本一の花火ということで有名でございますが、もうこの花火で世界から世界のお客さんをここの花火に呼ぼうという、そういうですね、事業もされておるということでございます。それから13ページ、これ宿泊施設とかですね、観光の中で Wi-Fi という、そういうことで、まあ、出ておりますが、まあ、これはこの前テレビで出ておりましたように、ほとんど中国とは韓国の方はですね、この Wi-Fi を持ってきてやっておるが、日本ではなかなか使えないと、それぞれないということで、これの設置というのがですね、大きく報道されておりましたが、まあ、域も今回、こういうのが取り組まれるということでございます。まあ、あとはそれぞれこう、まあ、時間のある方はですね、目を通してもらいたいと思っておりますし、まあ、要は今回のこの地方創生に対する取り組み、これに対してですね、まあ、市長は11月に、戦略会議を立ち上げるということでございます。まあ、今後域の取り組み、そして、人材派遣についてですね、市長のご答弁をお願いしたいというふうに思っております。
呼子議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。
3番呼子好美議員のご質問にお答えいたします。地域創生策定の計画についてということでございますが、ただいまはご丁寧な資料、そして説明ありがとうございました。ただいまいただいた地方版総合戦略の策定のための参考事例は、皆様本当に今詳しく説明をございましたけれども、昨日の答弁でも申し上げましたように、町人仕事創生法では都道府県及び市町村ともに地方人口ビジョン及び地方版総合戦略を策定することが求められておりまして、本市においても策定していくことになりますけれども、平成27年、今年9月を目標に策定したいと考えているところであります。 現在の総合戦略の進捗状況でございますけれども、壱岐市人口減少対策をこれまで2回開催してきておりますが、現在テーマを少子化、仕事、定住移住のこの3本柱で、ご意見をいただきながら討議を進めているところでございます。今後産学勤労減等の幅広い意見を聞き、国による情報支援、財政支援及び人的支援を最大限活用し、またご提言いただきました内容を参考とさせていただきながら、さらに壱岐市の特色を生かした総合戦略としていきたいと考えております。人的支援につきましては、昨日申し上げましたように、長崎県では壱岐、対馬、五島、島原4自治体が手を挙げております。そういった中で壱岐、市は副市長としてお迎えするということで、国の方にお願いをいたしております。他の自治体は、副市長が満杯でございますので、幹部職員ということで、応募をされておるようでございます。そのもし国からの人的支援が決まりましたならば、またその時は人事のご承認についてよろしくお願いいたしたいと思っております。また先ほど来の、総合戦略のことでございますけれども、私はこのことについては総花的であってはならない、この計画にですね、飛びつくようなことであってはならないと思っております。それは昨日宇瀬議員のご質問にありましたように、 PDCA、 これがなければ、これは十分そのサイクルが達成されなければ、国は支援しないよと、 誰にでもやるんじゃないよということをはっきり言われております。それともう一つは、業績の、検証でございます。 KPI キーパフォーマンスインディケーターと申しますけれども、いわゆるその成果がどれだけ上がったか、インディケーターは測るという意味でございますけれどもですね、その成果を測って、それに対して交付をやるんだということでございますから、この、地方創生については本当に本気で取り組まなきゃいけない、当たり前のことでございますけれどもですね、今までにも増してやはり国も本気だ、こちらも本気でお答えしなきゃいかんということでございますから、一つ職員力をフルに生かしまして、知恵を出し、そして議会からのご提言も、そして先ほどから申します産学勤労減の幅広い、産学勤はお分かり、労はお分かりでしょうけれども、減というのはメディアの意見も聞きなさいということでございます。メディア、それから学につきましては、現在長崎大学と県立大学と協定を結んでおりますので、このいずれかの大学にお願いしたいと思っているところであります。
以上。
はい、どうも委員。
人的支援の関係で、副市長としてお迎えするということでございますが、もし分かれば省庁どこから来られるのか、どこから、
今のところ省庁もすべて分かりません。ただお願いしているのは、経産省が1番、2番が 農林水産、3番目が総務省ということで、お願いをしております。ただこれは国が決めることでございますから、こちらからどこを、要望しておりますけど、昨日申しますように、公務員は25名でございます、全国で。ですから非常に、希望はしておりますけど、わがままは言えないと思っております。
以上。
はい、国会議員。
これで先ほども言いますように、全体で871名のですね、それぞれの県あるいは地方局等にですね、派遣するということでございます。その1名が意見ということで、大変ありがたいなと思っておりますし、ぜひ成果が、先ほど言われますように、成果が出るような そういうご提案をお願いをしたいというふうに思っています。それと実は昨日おとといですかね、新聞に出ておりましたように、今回のこの地方創生で隠れた特産品を発掘するというのが、まあ、出ておりました。これはそれぞれのふるさとの隠れたものがありますから、まあ、これを掘り起こそうというのがですね、狙いでございまして、特にこの点については安倍総理もですね、肝煎りが強いということが、まあ、出ておりましたので、合わせてご報告したいというふうに思っています。いずれしましても今回のこの地方創生につきましては、責任ある大きな事業でございまして、市長が言われますように、まあ、成果が出るそういう事業にですね、計画を立てていただけということをお願いいたしまして、この地方創生につきましては終わりたいというふうに思っております。はい、どうぞ。
平川市長、
これはちょっと891人というのはですね、自治体に派遣する人数ではございませんで、地方こういわゆる地方創生にかかる職員だと私は思っています。各自治体に派遣するのはですね、この公務員、それから大学の方であるとかシンクタンクとか入れて100名程度だと思っています。あとは昨日申しましたコンシェルジュ、コンシェルジュ今長崎県の担当でもですね、今ちょっと名簿にありますけど 20〜30人長崎県担当だけでもおります、各省庁にですね。ですからそういうものを含めてですね、私は890人だと思っておりますので、地方に800人も行くということ、890人も行くということではないということで、これは僕の方が正しいと思っておりますので、後でご確認をお願いしたいと思っています。
議長。
はい、横川議員。
いや、私はこの新聞がですね、このようにこう大きく農水省から最大161名というのが出ておりまして、ちょっと読んでみますが、政府は27日、自治体が地方創生に取り組む際に相談に応じる地方創生コンセルジュとして、全府庁から871人の職員を選任したということが出ておりましたから、ちょっとこうすみません、そういうことで。
はい、平川市長。
今申しますように、その通りでございます。選任をしたということでありましてですね、コンシェルジュというのは相談員でございますから、その担当をその省庁に貼り付けたということで、ぜひご理解いただきたいと思っています。
はい、議長。
はい、横川議員。
はい、失礼しました。そういう内容を知らずに発言しまして取り消したいと思っています。それで2点目の件でございますが、猪本温泉を核とした振興策ということで、質問をしたいというふうに思っています。この私はこの創生事業に端を発してですね、まあ、猪本の温泉を利用したそういう活性化ができないかということでご提案をしておるわけでございまして、特に、猪本は昨年騎馬狼会が結成されまして、ゆがっぱ海の駅が、まあ、できまして、まあ、その方たちと若干こう話す機会がございましたのでお話をしたら、まあ、いろいろ問題もあるようでございますが、まあ、どうかしてあそこを確認してですね、温泉で、温泉の周囲といいますか、猿岩、そして湯の元の温泉、ゴルフ場、イルカパーク、この一帯を取り込んだそういう観光の名所にできないかなということで、いろいろ話も聞きました。というのは湯河原の方がですね、もうあそこはストーリーすると、なかなか立ち寄ってくれないということです。なぜかと言いますと、まあ、大型バスは通るんですが、まあ、トイレがないと。昔の、お魚センターですか、まあ、その あれを改造しておるものですから、トイレが3つしかないということで、お客さんをあそこに降ろしてということはなかなか難しい。だからも素通りしていくということですね。まあ、一つ悩みはトイレの改修、まあ、これがどうかできないかというそういう話も聞いておりますが、見積もりしてもらったら2000万ぐらいかかるというそういう話がございまして、まあ、周囲に、サンドームとそして、まあ、その前に特立館の後ろの方にトイレがあるようでございますが、まあ、そういうのはですね、一体でして回収できないかというそういう悩みもあったようでございますが、まあ、あそこに大型バスが止まれば、まあ、それぞれ、利用価値があるんじゃないかなというふうに思っておりますが、まあ、そういうこともですね、お聞きをしております。私はあそこの温泉を利用しててということですね、この創生事業、多分この創生事業だけでは難しかったというふうに思っておりますが、まあ、他の事業とひっくるめて、温泉を掘れないかというふうに思っておりますが、この温泉掘るについては今の温泉の組合とかそういうものがあるということを聞いておりまして、まあ、反対も以前あったというそういう状況でございますが、まあ、この前のその木場路会の皆さん方はそれぞれ自分のところでも温泉を持っているということでございますが、ぜひ掘って、というそういう話も聞いておりますから、まあ、この温泉をもう少し掘って、そしてそこにいろいろな施設、例えば海の駅に物産館を併設し、それサンドームを改造し、そして伊佐府中学校跡、まあ、これは介護の専門学校が ですね、できるということでございますが、まあ、高校を改造しながら合宿とか、あるいはその実業団大学生のですね、まあ、そういう寝泊まりができる、それで湯に浸かりながらそれもできる、そういうこと、そしてゴルフ場のお客さんもですね、あそこに呼び込む、それについてはやっぱりホテル、旅館のですね、少しの改装もせんばいかんではないかというふうに思っておりますが、まあ、そういう中でイルカパークと含めたそういう一体となったあそこの地域のですね、観光名所にできないかというそういうことをですね、まあ、考えております。まあ、これについて市長の見解をですね、お伺いしたいなというふうに思っています。
はい、白川市長。
横議員の2番目の質問でございまして、湯本温泉を核とした振興策についてのご提案ご質問でございます。議員ご承知のように、湯本地区には平成15年4月に地元の有志をはじめ地域の出身者や関係者の方々によりまして、湯本木場老会が発足をされ、現在湯河っ端海の駅を核としてノルディックウォークや魚釣り等の体験メニューを構築され、また海の駅での物産販売も行われておりまして、湯本地区の振興にご努力いただいております。壱岐市といたしましても、湯本木場老会の取り組みに対しまして感謝申し上げるとともに、応援をしていきたいと思っておるところであります。これまで旧お魚センターについての要望がございました。空調整備やトイレなどに250万円程度かけて改修いたしております。またガンバランバ事業によりまして、観光案内板を150万程度かけて、整備をしているところでございます。また議員ご指摘の湯本温泉ゴルフグルメの町として、また実業団大学生の合宿保養地として抜本的な振興策の考えはということでございますが、温泉ゴルフグルメのいずれをとっても域の持つ強力な魅力でございまして、これをセットにして情報発信することは観光客誘致を進める上で大変重要だと思っております。今後湯本木場老会など地元の方々のご意見もお伺いしながら、温泉の掘削と合わせて地方創生の総合戦略に盛り込むことも検討していきたいと考えておりますけれども、先ほど申しますように、地方創生におきましてはいわゆる PDCA を継続的に実施すること、重要業績評価指標 KPI の 数値目標の達成が厳しく求められることを十分考慮する必要があると思っております。そういった意味で私は先ほど申しますように、その当該事業者のやる気がなければですね、私は到底そういう計画はできていかないと思っている次第であります。過去にも私も山道もいかに活用するかということを、いわゆる山道も再生するということを皆様方と検討してまいりました。その折に、山道の前に温泉を掘らせてくれませんか。そして、熊本のある温泉地域のように温泉手形を発行して全体を回る、そして、山道ムに広い温泉はありますよというようなことでお願いできませんかということをお願いいたしました。しかしながらその折に、宣言の方などとお話をしたわけですけれども、圧倒的多数で、反対でございました。従いまして、呼子議員がそういうふうにご相談なさったならば、ぜひですね説得していただきたいなと思ってます。私は、それはですね今でも諦めておりません。やはりですね、一本大きなのを掘らせていただけばですね、私はむしろ湯量が減るとかいうこともございましたけれどもですね、むしろそれを分けてお上げすることもできるんじゃなかろうかというぐらいの気持ちを持っているわけです。しかしながらいかんせん、今のところなかなか同意が得られないというのが真実でございます。それから大学生の合宿につきましては、現在壱岐商業高校生の発案をもとにスポーツ合宿の旅行商品化、またゴルフ温泉をパックにした旅行商品についても観光連盟と協議しながら進めておるところでございます。また私立特別養護老人ホームの民営化に伴う異常策候補者として長崎の心医療専門学校が母体として設立される社会福祉法人に決定して出しております。その提案の中に、この心医療福祉専門学校、これは学校法人岩永学園でございますけれども、この学校法人岩永学園が、心医療福祉専門学校壱岐校を設立するというお約束をいただきました。生徒を当該から受け入れるとも伺っておりますし、これが実現されれば、29年4月ということをお約束いただいておりますので、湯本地区活性化に向けた起爆剤になることは間違いないと思っております。その説に例えばでございます。山道も学生さんの寮として、改造して活用するとかいうことも、考えられるのかなと思っておりますし、先ほどのお話があればまたこれは山道もまた本来の山道もとして活用することも可能でございます。いずれにいたしましても、私はこの心医療福祉専門学校の誘致を、一つの起爆剤として湯本温泉地区の振興を図っていきたいと思っているところであります。
以上。
はい、呼子議員。
温泉の策についてはですね、木場老会の皆さん方と話している中で、それぞれ木場老会の方も自分のところの温泉を持ってあるんですね。それがもう少しこう詰まるとかなんとかそういうこともありますし、若い方については削骨をしてほしいというそういう要望がございますので、先ほど市長が前向きな話をされましたので、私としてもそこのところは皆さんにお伝えしたいなというふうにこう思っておるところでございます。
あ、いいですか。はい、平川市長。
すみません、回答を少し、漏らしておりました。トイレでございます。はい、トイレにつきましてはですね、あの代表者の方と、その徳口さんとの間、そのお魚センターの前付近にあったトイレについてはですね、見苦しいから解体してくれと最初おっしゃったんです。その次に、いや、やはりいるから回収してくれというお話がございました。しかし150メートル離れた山道部にですね、いわゆる公衆便所があるわけです。ですから、その今やっておりませんけど、今もうそのトイレはございません。ですから、解体をいたしました。そこに、案内板を 150メートル先にありますよという案内板をですね、立てるようにいたしておるところであります。それはヨガッパの代表者もの方も了承済みでございますので、よろしくお願いしたいと思っております。それから、各旅館の改修でございますけれども、これは今まで何度か県の事業等々を通じまして改修計画を改修を募りました。その中で該当された方もいらっしゃると思いますし、またそういう事業があれば優先的に、もし手を挙げられれば優先的に割り当てていきたいと思っています。
議長。
はい、横川議員。
トイレの件についてはですね、やっぱり150メーター先にありますということじゃなくて、まあ、そこで、海の家の前で下ろしてそこでもできる、そういうことができないかという、そういう話がございますので、向こうにありますということでなかなかその利用が難しいということがありましたので、まあ、その辺はまた後もってですね、協議といいますか、まあ、相談があるんじゃないかなというふうに思っております。それと旅館についてはですね、やっぱり、まあ、今後については、まあ、温泉でございますから、やっぱ部屋の中でトイレもあるとか、なんとやっぱそういうふうにですね、改修せんばなかなかの 外まで行ったというのは今の方で、今の旅館の経営の中では難しいんじゃないかというふうに思っておりますし、泊まる方もですね、やっぱり部屋の中でトイレとかできれば、風呂とかそういうのがあれば、まあ、助かるんじゃないかというふうに思っておりますから、まあ、そういう改装もですね、まあ、できれば何らかの形で支援してもらえばというふうに思っております。まあ、それに市長なんかございましたら。
はい、白川市長。
今手元に資料ございませんけど、過去にですね2回ほど200万を限度だったかと思いますけれどもですね、炊事場とトイレ改修というですね事業がございました。民宿はですね、かなりそれで石田の民宿はですねほとんどその事業を使いましてですね、今水洗化そしてその台所の改修が行われております。その時井本の旅館の方々がどれだけ手を挙げられたか分かりませんけれどもですね、そういったことでぜひですねそういう事業に先ほどから申しますように 100% の補助はございませんのでですね、やはり 100% というのは補助ではございませんですね。やっぱりですねそういう時にぜひ議員にお願いですけど、こういう事業があるときはぜひ手を挙げろというふうに進めていただきますようにお願い申し上げます。
以上。
はい、横川議員。
はい、ありがとうございました。まあ、それと例の特異ホームの跡地利用について、まあ、都合しておりませんでしたが、これについてですね、まあ、どのように考えてあるのか、それと当初特養を建てるということで埋め立て地でございますが、まあ、あそこがどのように今後利用されるのか、まあ、できれば今の特養とそして埋め立て地、そういうのを合体したですね、あそこの井の元の開発というのを考えられるのか、まあ、そこのところをお願いしたいなと思っています。
はい、白川市長。
特別養護老人ホームにつきましては、平成30年度に建て替えられますから、平成31年3月以降は4月以降は、更地になるという解体まで、今度の委託指定管理指定失礼しました民間以上の過小社会福祉法人維新会に、解体を含めたところで契約いたしておりますから、新しい特養ホームに移転をいたしましたならば、維新会の方が解体をいたします。当然そこで更地になるわけでございますけれども、現在の段階では、まだ、その跡地のことは考えておりませんけれども、将来 養護ホーム、養護老人ホームが、移築と、いや、改築ということになる。その頃であれば、建設候補になるか、候補者になるかなと思っております。しかしながら、それはまだ先の話でございますから、それまでにですね、いろんなこと等々を含めて、考えをしていきたいと思っておるところでございます。それから、前の特養ホームの前といいますか、移転を考えておりました埋め立て地、9678平方メートル、まあ、1兆部近くあるわけでございますけれども、ここは申しましたように津波の恐れがあるということで、そこに建設をすることができなかったわけでございます。そういう建設があるということでございますから、従いまして、常設の建物等というのはなかなか厳しいのかなと思っておりますが、その他まあ、いろんな広場的なものはですね、作れるのかなと思っております。ただ具体的な計画はございません。
以上。
はい、横議員。
この埋め立て地を民間に払わされるとか、そういうこともまだ全然考えてないということですね。
はい、白川市長。
今建設計画はないと申しました。その他に、利用度を考慮いたしまして、まあ、その津波ももしかしたらあるかもしれない危険性はございますけど、それは分譲ということもですね、視野に入れたいとは思っております。
議長。
はい、横川議員。
はい、わかりました。まあ、早急にですね、何の形で長期的なビジョンで、検討をお願いをしたいなというふうに思っています。時間がございませんので、次の件について説明をしたいと思います。繁殖牛7セントの、計画に対する具体策ということで、今回も度重なる私の質問でございまして恐縮しておりますが、今年度26年度の、農協のですね、畜産の販売が、3月が少し残っておりますが、大体見込みで37億6500万というですね、そういう見込みを立てておるようでございます。37億というのは漁獲高が37億でございますから、魚と同じぐらいのですね、販売ができたかと思っております。農業の農産も含めて大体55億でございますから、大体7割近くはですね、牛の方の販売という状況でございまして、大変今高騰しておりますが、この要因はやっぱ高齢者、これが一番ですね、牛飼いの減る要因でございまして、この年齢についてはもう致し方ないというふうに思っておりますが、この畜産に対して若い人がいかに参入するか、これが一つの闘争を支えるですね、根拠だろうというふうに思っております。今市の方でどのくらいのですね、若い人が考えというか希望があるのか、そして牛舎の関係についてもですね、どのような事業でどのくらい計画があるのか、それと、以前、事業で建設した牛舎が空いておる、これのですね、跡地、利用といいますか、こういうのがどのようにされているのか、検討されているのか、やっぱこういうのを空いているのはやっぱ有効に利用するということもですね、収益性に上げる、そういう要だというふうに思っておりますから、そういう観点からお願いをしたいと思っておりますし、一つは市において技術者の養成、これは先進地といいますか、他の市町村では技術者というのは必ずおります。 やっぱ農協とか振興局、まあ、そういうの技術者がおりますが、まあ、今の肉用具については私は管理じゃなくて経営だというふうに思っています。まあ、いかにあの経営をですね、良くするか、これがポイントだろうと思っておりますし、やっぱそういう、こう専門職というのをですね、まあ、牛だけじゃなくて他のものについても、よそに負けないそういう、こう専門職を養成できないかというふうに思っておりますから、まあ、こういうのについての市長の考え方をお願いしたいと思っています。
はい、白川市長。
3番目の横子議員の3番目のご質問の繁殖牛7000頭計画の具体策はということでございます。壱岐市の畜産業は第一次産業の大きな柱でございます。先ほどおっしゃった通りでございます。壱岐の経済に大きく貢献をしております。今日の肉用牛の経営の現状は、子牛価格は高値で取引されておりますけれども、飼養農家の高齢化、後継者不足により飼養頭数の減少が続いております。2月末現在763戸5834頭となっておりますので、増頭維持に向けて国県市の補助事業への積極的な取り組みを推進しているところでございます。その中で国県の補助事業による牛舎建築につきましては15棟規模以上が対象となっております。平成26年度におきましては国の新規参入事業により、30棟牛舎1軒、県の活力アップ事業により、肥育牛舎2軒で72棟、繁殖牛舎3軒で90棟分の牛舎が整備済みまたは整備中であります。また平成27年度には6軒140棟、平成28年度以降で5軒の215棟分が計画されております。次に秋牛舎の活用方法でございますけれども、住宅と同一敷地内に立地している場合などなかなか活用が困難な状況であり、現在のところ利用可能な物件は12件であります。これにつきましては壱岐市農協において借り手とのマッチングを進めております。市といたしましては、有給牛舎の取得、増改築、機能改善等にかかる経費の助成を行うようにいたしておりまして、秋牛舎につきまして500万円を上限に 40% の補助で、増頭のための増築については100万円を限度に4分の1補助を行っているところであります。また先ほど申されました技術者の養成につきましては、関係機関それぞれの持ち場があると思っております。やはり技術的な分野については JA、振興局等に、そしてそれ以外の支援については市と思っておりますけれども、役割分担をしながらと思っておりますが、やはり今横子議員おっしゃった経営、これについてはですね、私は市の行政マンが携われることはないと思っております。むしろこれこそ JA とかそういったですね、民間の考えでもってぜひその経営をですね、変えていきたいといただきたいと思っているところでございます。いずれにしましても、お互いに連携を取りまして畜産業の振興を図っていきたいと思っております。現状でのご理解をお願いしたいと思っております。
議長。
はい、横子議員、質問時間が残り少ないので、はいはいはい、簡潔にお願いします。
繁殖牛が少ないということで、国がですね、緊急にこの増頭対策を1頭8万円出そうという、そういう、こう緊急の予算措置をされましたので、ジェシャの県に物を言って、そして県からもそういう、こう予算の獲得、そういうものをですね、市としては積極的にお願いをしたいなというふうに思っています。まあ、若干時間が足りませんでしたが、以上をもちまして私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
ちょっと待ってください。はい、白川
市長。今国の取り組みとして8万円ということを出ました。ところがですね、県は20万から10万に下げたんですね。そういった中で非常に厳しいものがあるということをご認識いただきたいと思っています。
今すいません。
じゃあ簡潔にもう最後にちょっとだけ、
はい、そういうものをですね、やっぱり市としては県に対してやっぱり物を申すということをですね、お願いしたいと思っています。